今日はマタイの福音書第24章1節から14節までです。このところでは世の終わりの始まりが語られています。一節を見ますと、イエス様はこの宮を出るときに弟子たちがこの宮の建物が立派であることを語ったわけです。この神殿はヘロデ大王がもう四十数年かかって建て直したと言われる神殿であったわけです。おそらくその時代ではもう東洋一の建物と称されたほどの立派なものであった。ところがヘロデ大王っていうのはこのユダヤ人ではなかったわけです。そしてこのローマの下で彼はユダヤを治める。ですから一つの彼の目的はユダヤ人の関心を買うということであったわけです。ですから彼にはそんな信仰はなかったわけなんですけれども、ユダヤ人の心を引くために彼は立派な神殿を建てる。もう一つは自分自身の力、権威を示すために大神殿を建てた。だから自分はこれだけ力があるんだということを人々に見せ、そしてもう誇りとするということであったわけです。ところがなんとこの大神殿がもう崩されるということをイエス様は予言されたわけです。あなた方に言います、ここでどの石も崩されずに他の石の上に残ることは決してありません。そしてこのことが紀元70年に、ローマの大軍によってエルサレムは包囲しされ、そしてこの神殿も崩されて、今日に至っているということであるわけです。その姿を私たちはエルサレムに行くならば見ることができるわけなんですが、しかし神殿は再建されない。なぜならばそれはイエス・キリストが来られて全世界をすべ治められるということが聖書の中に記されてあるわけです。まあおそらくは今の時代のユダヤ人が力を合わせばもうそれこそヘロデ大王が建てた、いやソロモンが建てたよりももっと大きな神殿を建てることは可能であると思います。しかしもしエルサレムにそのユダヤ人の大神殿を建てたら第三次世界大戦が起こると言われているわけです。もう周りはアラブの大国に囲まれているという中にあって、そのようなことが起こるともうそれは大きな戦争となるわけです。まあ、パレスチナでのこの戦争がもうありますけれども、なかなか収束しない。しかし神殿を建てるならばもうそれどころの騒ぎではなくなってくるっていうような大変なことになるわけです。まさにそれは世が終わる時の印のようなことになるわけです。そこでイエス様は気をつけなければならないことを2つ語られました。1つは4節に出てくる人に惑わされないように気をつけなさいということであるわけです。5節を見ると私の名を名乗る者が大勢現れ私こそキリストだと言って多くの人を惑わします。まさに今は惑わされる時代ではないかと思います。11節にも偽預言者が多く現れて多くの人を惑わします。もういろんなニュースを私たちは聞くわけです。そして一体どれが本当かわからなくなってしまう。最近の日本のニュースでも知事選挙のことが言われて、そして私たちの予想とはもう覆されるようなそういう結果を聞くことがあるわけですし、そしてまた、不法がはびこるっていうか自分が当選しないのを目的としないでも人の応援をするというようなですね、信じられないようなことが実際に起こってきたりするわけです。6節には戦争や戦争の噂、もう今もまだウクライナでの戦争が終わらない、一体どうなるんだろうかということを思います。また7節には民族は民族に、 国は国に敵対して立ち上がり、あちこちで飢饉と地震が起こります。もう特に日本では南海トラフ大地震、それは直接私たちに影響するものであるわけですけれども、そのような恐れや不安というものがある。ところがこれは8節を見ますと、すべての海の苦しみの始まりなのですということをイエス様は言われました。ですから今いろんなこの事象が起こってきているわけですけれども、実はこれは終わりというのではなくて苦しみの始まりになるというふうに言われたわけです。ですから6節のところを見ると、もう一つ大事なことは、気をつけてうろたえないようにしなさい、まだ終わりではありませんとイエス様は言われたわけです。だからパニックに陥らない、まだまだこれは始まりに過ぎないことであるということです。そして9節を見ると、人々はあなた方を苦しみに合わせ殺します、私の名のためにあなた方は全ての国の人々に憎まれます。ですから私たちはこうした時代の中にあって、苦しみに遭い、またこの私の名のために、キリストの名のために憎まれるということが起こってくる。だが決して私たちはイエス様を信じた、自分は神の子だと言って、喜びばかりがあるということではない。逆にそのことのゆえに、苦しみを味わってしまうということもあるということをイエス様は言われたわけです。だからなぜ自分が正しいことを信じているのに反対されることがあるんだろうかと思うことはあると思います。自分は正しくやっている、しかしそのことのゆえに苦しみに遭い、そしてまた憎まれることがある。ですからそういうことがあるときに、10節を見ると、その時多くの人がつまずきという言葉が出てくるんですけれども、実はこれはもうクリスチャンも同じだ、自分が正しいことをやっているのになぜ人々は自分を苦しい目に合わせ憎むのか、つまずいてしまう、だからもう信仰をやめるという人がですね出てくる。もう今でも日本のクリスチャンの寿命は2年か3年で尽きてしまう、せっかく信じたと言ってるのにいろんな、妨げが出てきて、もう信仰が途絶えてしまう、さらには裏切りとか憎み合い、そういうものが起こる。そして12節には、不法がはびこるので多くの人の愛が冷えます。この不法がはびこるっていうのはもちろん、法律っていうこともあるかもしれないんですけれども、クリスチャンの法律は何かっていうと、それは実会に出てきているものが代表的なものであるわけです。要約するならば、神を愛する、人を愛するということであるわけですけれども、もうその愛するっていうことが行われない、多くの人の愛が冷える、それがもう終わりの時代の一つの特徴、大きな印だと言われることです。だからどれだけ今日本が果たして愛で満たされている国になっているだろうかということを考えさせられるわけです。確かに戦争はありません。他の国から見るならば平和な国であり、また物質的にももう豊かだと言われてますけれども、どれほど愛があるのだろうかということを考えさせられると思います。もうそのような時代の中に今すでに私たちは入っているということを忘れてはならないわけです。ですけれども、決して惑わされたり、このうろたえるようなことをしてはならない。私たちがなすべきことは、13節を見ると、最後まで耐え忍ぶ人は救われますというこのイエス様の約束があるわけです。旧約聖書で代表的な耐え忍ぶのは誰かというと、 あのノアだったのではないかと思います。ノアはもうこの地上が滅ぼされるっていうことを神様から聞かされた。それは500歳の時であった。ところが大洪水が起こったのは彼が600歳になって大洪水が起こる。ですからなんと100年の間彼は耐え忍んだということです。彼は箱舟を作りながら多くの人たちはなんでこんなことをするのかということを聞き、そして彼はバカにされたのかもしれないと思います。でも彼は耐え忍んで箱舟を100年間かかって作っていく。そして最後には大洪水が起こるということであったわけです。まあ私たちは100年辛抱するってことはまずないと思います。ですからノアから比べるならばどれほど、まあ、短い忍耐の時間であろうかということを思うわけです。しかし大事なのはこのイエス様に従っていく。ノアも神に従うということをしたわけです。そして私たちもやはりイエス様に従っていく。イエス様は誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい、そのように弟子たちに語られたわけです。ですからもし自分がイエス様の弟子だというならば私たちはこの自分を捨てそして自分の十字架を追ってイエス様に従うというその信仰が必要だということになるわけです。最後まで耐え忍ぶ人は救われます。まさにノアはそうであったということです。最後まで彼はこの耐え忍びそしてついには彼と彼の家族だけが救われるということであったわけです。そして今なされることは何か、それは14節のところに、御国のこの福音は全世界に述べ伝えられて全ての民族に明かしされとあるわけです。今この時代、もうどの世紀にも勝って多くの人たちに、この救いが伝えられている。もう過去の時代から見たらもう本当に信じられないくらいにもう何億という人たちに福音が告げ知らせられているわけです。もちろん人口が増加しているってこともあるわけですけれども、もう今の世界の人口は80億を超えたと言われているわけです。そして今このキリストを信じる人たちが3分の1いるっていうふうに言われています。そしてまだ私たちは残る3分の2の人たちに福音を伝えなければいけない、その使命があるのではないかと思います。なぜならば神様は全ての人にこの福音を伝えるということを願っておられるわけです。ですからある意味私たちは現代のノアである。私たちに求められているのは忠実に神様に従っていくということではないかと思います。何かをなすというのではなくて、私たちは愛の冷えた時代の中に私たちは神様に忠実に従い、そして神様が願っておられるこの福音を伝えていく、そして終わりにはその終末の時代がやってくるということを私たちは覚えるものでありたいと思います。